KRX 新証券市場と小口投資用の違い。韓国取引所は2026年11月16日、小口投資商品を取引する新種証券市場を開設する予定です。市場の取引構造と上場要件、トークン証券との違い、収益の計算方法、投資家が確認すリスクを整理します。韓国取引所の新種証券市場は、一定の要件を満たす小口投資証券を証券会社を通じて取引する取引所市場として開設される予定です。小口投資家は不動産や美術品そのものを共同所有するのではなく、当該資産の収益と処分代金に関する証券中の権利を保有するのが一般的です。新種証券市場は取引の場であり、トークン証券は分散型台帳を利用して証券の権利関係を記録する発行管理方式であるという点で、両者は異なる概念です。投資収益は原資産の価格だけでなく、運営費、税金、各種手数料、売却条件、取引市場の流動性によっても異なります。上場やブロックチェーンへの記録は、ボポも資産価値、または希望する時点での売却を保証するものではありません。韓国取引所は2026年11月16日、単数投資商品向けの新種証券市場を開設する予定だ。美術品、不動産音楽著作権のように価格が高い、または権利構造が複雑な資産を証券化し、取引所内で売買できるようにする市場である。ただし、株式のように取引されるという説明は、株式とリスクが同じという意味ではない。原資産の価値評価が難しく、取引量が少ない可能性があるほか、投資家は資産そのものではなく、契約と証券に規定された権利を保有する場合が多い。本項の日程と要件は2026年8月末現在で公開提供されている計画に基づいており、実際の開場前に韓国取引所の最終規定と証券会社の告知を改めて確認する必要がある。単数投資と新種証券市場の定義単数投資とは、高額資産や収益権を小口に分け、複数の投資家が投資する仕組みの総称である。法律上の単一かつ固定された商品名ではなく、実際の権利は投資契約証券、受益証券など、商品の法的形態によって異なる場合がある。新種証券市場は、一定の上場要件を満たした新種証券を韓国取引所で売買する取引所市場である。従来は資産ごとの単数プラットフォーム内で募集と取引が行われることが多かったが、市場が開設されれば、適格商品を証券会社の口座と取引所の注文システムを通じて売買できるようになる。区分従来のプラットフォーム中心の取引、KRX 新市場の予定構造、取引場所、別プラットフォーム、別との店頭市場、韓国取引所の取引所市場、アクセス経路プラットフォームの会員アカウント参加証券会社の口座商品の組み入れ、プラットフォームごとの審査や規制特例などに基づき決定、取引所の上場要件と適用価格形成、プラットフォームごとの方式、取引所内の注文による価格形成流動性、プラットフォーム利用者と取引量に依存、市場統合の効果は期待できるが、取引量は保証されない権利の記録、現行の電子登録契約構造など、まずは既存の電子証券制度を活用する方式で、推進26年11月市場の予定取引方式提供された解説案によると、新種証券市場は2026年11月16日に開場し、通常取引時間は株式市場と同じ午前9時から午後3時30分までとなる予定だ。ユニ注文を中心に運営される予定であるため、投資家は希望する価格を自ら提示しなければならない。予告された主な組入れ要件には、次の内容が含まれる。商品の発行規模が30億ウォン以上であること、発行会社の自己資本が20億ウォン以上であること、発行会社が一定数量を満期まで保有し、投資家と利害関係の一部を共有すること、取引所が求める開示時商品構造の要件を満たすこと、これらの数値は、開場準備の過程で変更されたり、詳細な例外が追加されたりする可能性がある。投資の可否を判断する際は、報道資料の要約数値よりも、韓国取引所の最終運営規定、上場開示及び投資説明書を優先すべきである。上場は、商品が最低限の形式と審査要件を満たしたことを意味するだけであり、韓国取引所が原資産の収益性やモドフォンを保証するという意味ではない。 単数投資家は何を所有するのか、不動産単数投資証券を購入したからといって、投資家の名前が建物の登記簿に直接記載されるのが一般的というわけではない。投資家は商品構造に応じて、次のような権利の全部または一部を有する。賃料や著作権料などの運用収益の分配を受ける権利、例原資産の売却代金から費用と優先債務を差し引いた金額の分配を受ける権利ささめめられた条件で、議決権を行使する権利、満期前に証券を市場で売却する権利したがって、建物のデーペン・レレワサーセンドと購入したいという日常的な表現と、実際の法律上の権利は異なる場合がある。資産の名義人、信託の有無、発行会社または特別目的法人の役割、投資家の請求順位を投資説明書で確認する必要がある。収益と損失の計算例発行会社が100億ウォン相当のオフィスビルを原資産として証券を発行し、投資家が100万ウォンを投資したと仮定しよう。単純な比率は、100万ウォンを100億ウォンで割った0.01%、すなわち1万分の1である。年間賃料が5億ウォンで、管理費税金などの費用が2億ウォンであれば、費用控除後の運用収益は3億ウォンとなる。他に手数料や分配条件がないという単純な仮定では、投資家の取り分は年3万ウォンである。項目計算に該当する金額投資比率100万ウォン、100億ウォン、ゼロペン、ゼリティプパセン間純運用収益5億ウォン、2億ウォン、全体で3億ウォン、年間収益3億ウォンペイ。0.02 令和戦前法3万ウォン、5年間の分配金3万ウォンだ。5年15万ウォン、5年後に120億ウォンで売却すると仮定120億ウォンで 0.0%、 120万ウォン元本に対する総利益益益20万ウォンプラス分配金15万ウォン、35万ウォン総回収額売却代金の取り分120万ウォンプラス分配金15万ウォン、135万を反対に建物が80億ウォンで売却された場合、単純算上の売却代金の取り分は80万ウォンに減る。分配金を受け取っていても、売却損と手数料によって最終収益がマイナスになる可能性がある。この例は計算原理を示すためのもので、空室、確入利息、取得保有処分に関連する税金、プラットフォーム手数料、資産管理報酬、売却手数料及び投資家への課税は反映していない。新種証券市場とトークン証券の違い STO、Security Token Offering、トークン形式の証券を発行公募する手続きを指す。韓国の政策で用いられるトークン証券は、分散型台帳技術を利用して証券権の権利関係を記録管理する形態を意味する。比較項目 KRX 証券市場、トークン証券 STO、中核概念を取引する市場証券を発行し、権利を記録する報酬は圧縮価格発見、売買及び開示分散型台帳に基づく発行登録権利管理初期の適用方式。既存の電子証券制度を利用した新種証券取引法的要件を満たす分散型台帳の活用、ブロックチェーンの必要性必須要素ではない。分散型台帳の使用が中核要素投資家保護資本市場規制、取引所及び開示。証券規制にトークンの発行管理に関する要件が追加される。2026年11月には単数投資証券の取引所所が先に整備され、提供された政策日程上。2027年2月にはトークン証券の発行流通に関する法的基盤が施行される予定である。両制度が組み合わされることはあり得るが、同じ概念ではない。トークン証券だからといって原資産の価値が上昇したり、債務不履行リスクがなくなったりするわけでもない。ブロックチェーンは記録と移転の方式を変えることはできるが、鑑定評価の誤り、空室、著作権収入の減少、発行会社の経営不振や利益小販まで解決してくれるわけではない。投資家が見落としやすい権利順位と倒産リスク、価格見通しより先に確認すべき点は、現金がどのような順序で誰に支払われるかである。原資産が売却されても、加入元利金、税金、管理費、信託報酬、及び売却費用が先に差し引かれれば、投資家に戻る金額は、資産売却価格に単純な投資比率をかけた金額より少なくなる可能性がある。次の項目が商品の実質的な安全性を左右する。原資産の名義が誰にあるかを確認する。発行会社の倒産時に原資産が一般債権者の財産から分離されるかを確認する。 担保融資と優先債権の規模及び返済順位を確認する、資産売却を決定する権限と投資家の議決条件を確認する、鑑定評価期間、評価基準日及び利益相反の有無を確認する、火災基礎削減紛争など資産ごとの事故に対する保険や備えを確認する。こうした権利構造は取引所への上場有無だけで同一になるわけではない。同じ不動産単数投資でも信託、融資、満期及び費用構造が異なればリスクも大きく異なる可能性がある。手数料と流動性リスク、単数投資商品には資産の購入ストラクチャリング手数料、発行手数料、取引手数料、資産管理報酬、信託報酬及び売却手数料などが適用される場合がある。広告に表示された原資産の収益率よりも、すべての費用を差し引いた投資家ベースの純収益率を比較する必要がある。取引所市場の開設は売却経路を増やすが、流動性を保証するものではない。買い注文が不足すれば、次のような問題が生じる可能性がある。希望する時点で売却できない場合がある。急いで売却するには、評価価値より低い価格を受け入れなければならない場合がある。最近の取引がなく、画面上の基準価格が現在の資産価値を反映していない場合がある。少数の商品に注文が集中し、価格変動が大きくなる場合がある。特に、誘致注文のみが可能な市場では、買い気配置と売り気配置の差であるスプレッドが、実質的な取引コストとして作用する場合がある。市場規模の数値の読み方、提供資料には、韓国国内の単数投資の累計規模が約6400億ウォン、そのうち音楽著作権の割合が約3分の2、流通市場規模が約145億ウォンという推計が示されている。ただし、市場規模は基準時点と参入範囲によって大きく異なる可能性があるため、該当数値を引用する際は、元となる統計の調査日と定義を合わせて確認する必要がある。統計概念意味注意点累計募集発行額、これまで投資家から募集した金額の合計現在残っている資産規模とは異なる場合がある。運用資産価値、現在運用中の原資産の評価額鑑定価格と実際の売却価格が異なる場合がある流通費と引き代金。一定期間に投資家間で取引された金額累計発行額と直接比較するのは難しい。海外市場規模調査機関が定義した関連市場の合計、株式の単数取引を含むかどうかで範囲が異なる。海外の単数投資の数値には株式の単数引きまで含め、韓国国内の数値には否定型資産だけを含めるのであれば、同じ基準での比較ではない。市場見通しを評価する際は、金額よりも商品数、実際の取引代金、投資家数、満期損実績及び損失事例を合わせて見る方が正確である。新種証券市場開設の意義と限界、取引所市場が定着すれば、プラットフォームごとに分かれていた商品の開示と取引手続きを標準化し、投資家が証券会社の口座で複数の商品を比較できる基盤が整う可能性がある。発行会社の立場では、不動産美術品、音源収益権知的財産権のように、伝統的な株式や債権にすることが難しかった権利を証券化する経路が広がる。一方、初期には上場商品と参加証券会社が少なく、取引量も限定される可能性がある。店頭の単数資市場と取引所市場が併存する可能性があるため、投資家は取引場所が認可を受けた市場であるか、同一商品をどこで売却できるかを確認する必要がある。制度権への組み入れは、開示との水準を高める変化ではあるが、良い資産と悪い資産を自動的に区別してくれるものではない。最終的な投資判断の核心は、トークンや取引所という名称ではなく、原資産のキャッシュフロー、権利順位、総費用及び実際の取引可能性である。